お前は私より正しい。お前は私に善意を持って対し、私はお前に悪意を持って対した。イスラエル王国の最初の王がこのサウルですね。で、このサウルに油を注いで王としたのが預言者サムエルです。で、このサムエルの命じたことに従わなかったサウルは、サムエルから見捨てられて、代わりに立てられたのはサウルの家臣であったダビデですね。もちろんサムエル記というのは信仰の書物ですから、サムエルの一つ一つの行為は、全て神の御心であり、神の言葉が預けられた、サムエルには神の言葉が預けられているのだという理解に立って書かれていますが、もちろんそれで全く構わないんだけど、でも仮にその神ということを外してみたとしても、このサムエル記に描かれている情景というのは一つも矛盾を持たないように思いますね。それが神の意思かどうかということを問わなくても、サムエルとサウルとダビデの人間関係の物語としても、これは十分に通用する、成立するというふうに思います。子供の頃、教会学校で、ダビデの話っていうのは散々聞かせてきたんですよね。で、特に少年ダビデがゴリアトを石投げで倒すというくだり、多分一番有名なくだりですけど、それは物語としても大変面白いしね、子供心に胸をときめかせるような、冒険活劇みたいな雰囲気のある物語ですのでね、それは大変よく知られているし、何度も聞いてきた。それからまた、ダビデは盾ごとの名手であったっていう。これもまた有名なことですけどね。もう、戦いの物語が続いているサムエル記の中で、だから登場人物は大体ごついわけです、みんなね。ゴリアトなんかその、象徴みたいなごつい兵士、だったわけですけど、でもそういう登場人物ばかりの中で、盾ごとの名手っていうのが、なんていうか、他の人とは一味違った趣がある。そういう存在として、ダビデを際立たせる事柄ですよね。で、そういうふうに、子供の頃からダビデのことをこう思ってきたし、読んできた、あるいは聞かされてきたんですけれども、ある時にですね、聖書研究会というかね、そういう聖書を臨読するとしていく中で、サムエル記に読んでいくといろいろ引っかかる記述がいっぱい出てくるんですね。つまり規定路線のダビデ像にはそぐわない部分がサムエル記にもたくさん出てくるっていうことが見えてくる。で、一回そういうことが気になりだすと、もう逆にダビデのそういうところしか目に入らなくなってくるんですね。つまり私の頭の中でどこかその子供の頃から聞かされてきたダビデ像が一旦こう棚の上に預けられて、それにそぐわない部分がこう目立ち始めてきて、そのうちやがてダビデっていうのはそういう人間なんだっていうふうにそっちの方に引っ張られていくみたいな。そしてそうこうするうちに、私はどちらかというとダビデよりもサウルの方に自分の感情を移入しやすくなっているんだなっていうことに気がついていくんですね。私はどちらが好きって言われたら、今でも間違いなくサウルの方が好きだって多分言うと思いますね。ダビデよりははるかにいいって多分言うと思いますが、そういう感覚なんですよ。でもサムエル記ってそう書いてないんですね。やっぱサウルは劣った王で、それ以上にダビデ、それにはるかに勝る存在としてダビデをこう描く。それがサムエル記の 持っているある種の限界といいますかね、宿命といいますか、そういうものだろうと思います。このサムエルは大変年老いていって、で自分の二人の息子が獅子としてイスラエルを導いていました。王政が始まるまではイスラエルというのは獅子によって導かれていく。獅子というのはある問題が起こるとその問題を解決するためだけに立てられたリーダーなんですよ。だからその問題が解決したら彼はリーダーとしての、必要がなくなる。だからリーダーを退いて普通の人になる。これなかなか素晴らしい事柄ですよね。でも王というのはそうじゃない。王というのは一旦王に就いたら死ぬまで王です。下手したら死んでも王ですよね。つまりその後の血統がずっと王を継いでいくという、王の息子は王になる当たり前でしょっていう、そういうことですよね。でそれは南ユダ王国の特徴になっていた。南ユダ王国はダビデ王家がずっと最後まで王として民を治めるっていう、そういうことになっていくわけですが、そうなる前、つまりサウルの前は獅子、問題解決のためのリーダーが立てられるという、そういう時代だった。そしてサムエルというこの大預言者の二人の息子は獅子としてリーダー役を、委ねられてきていたのだけれども、その二人のやり方というか有様は非常に不正が多かったっていう、獅子としての資格を持ってなかったと言いますかね。人間的にそれは無理だった人だったんでしょうね、きっとね。そのために民衆から見捨てられるわけですよ、その二人の息子たちはね。で、さあ、あまりにもひどいから民衆が他の国のように我々も王によって導いてもらおう。あんなサムエルの息子みたいな獅子じゃどうにもならないっていう。それを願い出るわけですね。で、サムエルにとってそれは非常に苦渋の決断だった。つまり、信仰の人、神の言葉を預かる預言者としては、神こそがイスラエルを治めるのだっていう。だから、王政を求める民衆に対してサムエルはそれを否定するっていうふうに読むんだけど、それはもちろん、その通りですよ。神がイスラエルを治めるんだから。でもそれは建前であって、もう一つあった。でもう一つは自分の息子たちの不甲斐なさゆえに民が王を求めているっていう現実ですよ。これは厳しいでしょうね。父親サムエルというね、預言者、大預言者サムエルじゃなくて、一人の父サムエルとしてこの状況を見たら、それはやっぱ切ないですよね。建前と自分の仕事である祭司としては、預言者としてはね、神がイスラエルを治めるんだっていう信念がある。で、それゆえに息子たちが獅子として働くわけだけど、それが全くできない、その現実の中で彼は厳しかったんだろうと思いますよね。で、聖書はだからそのことを隠すつもりはないんでしょうけども、聖書としてはだから神が自らサムエルを慰めるっていう、そういう構成になっている。民衆が捨てるのはサムエルではなく神である私だって神がサムエルに言うんですよ。そしてだから今は民の求めに応じて王を立てなさいって神がサムエルに勧めるっていう、そういう内容、そういう話になるわけですね。それでようやくサムエルは人々の求めに応じて一人の人を見出した。それがサウルだったわけです。で、当時イスラエルはペリシテとの非常に厳しい戦いに迫られていました。ペリシテ軍に対峙するサウル軍はもうサムエルの到着を待って出陣の礼拝をしようと準備するんですね。ところが サムエルがなかなか来ない。で、そのなぜ来ないのか、これ、こういうところが聖書だなと思うんだけど、理由書かないんです。理由がわからない。そこで、サウルが預言者の職務を代行する。もうだって、敵がそこに来ているわけでね、もう出陣しなかったら、手遅れになるわけですよ。だから、サウルは、サムエルがいつまでも来ないんでしょうがない。待ってたらもう時期を失ってしまうから我々だけで礼拝をしちゃおうと。焼き作った捧げ物を焼いて捧げ、そして神に祈って戦いに出て行って大勝利を手にする。でもこれは明らかに越権行為だったわけですね。王はそれをしちゃいけない。それは預言者の働きなんだっていう。で、これが決定的となって、サムエルはサウルを断罪して、以後、サムエルはサウルをこう遠ざけるようになる。もう、なんていうか相手にしないっていう、そういう状況ですよね。で、そのことが、サウル王にとっては非常に大きな痛手になっていく。サムエルが全然、こう相談に乗ってもくれないっていうね。パワハラだよね、今。存在を無視するわけですからね。そういうことをサムエルがやったんですなんて言っちゃっていいんだろうかわからないけど、僕にはそう読めるわけですね。で、王権末期にサウルは台頭してきたダビデを殺害しようと企てるわけですね。で、それは聖書によればサウル王がダビデ王に対して妬んだからだって説明されている。まあ、そうでしょうね。非常にダビデはそういう意味では有能な若い青年だったわけで、サウルにとってはその存在自体が脅かされている。頼りのサムエルを相手にしてくれないわけで、一人で悶々と悩んでしまう。その間にこう、精神的なバランスを崩してしまうっていうね。そういう状況でしょ。そして、ダビデを追って、ダビデと内戦状態といいますかね、ダビデを見つけて殺害するっていう状況になる。その緊迫した場面が今日読んでいただいた箇所ですよ。で、サウルが、まあね、尿意を感じたので、洞窟で用を足していたと。そしたらたまたまその洞窟の中に、ダビデとその仲間たちが隠れていた。それは最大のチャンスですからね。今ならサウル王を一発で殺害できるっていう状況だ。ダビデはね。だから仲間たちは今こそやれんってこう、けしかけるわけですよね。でもダビデはそれをしない。サウルもまた神が立てた王なのだから私はそのような卑怯な手でもってサウルを殺害することは神に剣を抜くことになるからしないというわけでしょ。それで無事に、サウルは洞窟から出たんだけど、その後を追ってダビデがサウルって声をかけたっていうのが今日のこの箇所ですよね。ところがね、サウルとサムエルの関係で、この事柄を考えていったときに、どうしてあの時サムエルの到着が遅くなったのかっていうことが、やはりもう究極の謎なんですよ。で、それがさらに謎を深めるのは、実はこの場面ね、8日待てっていう約束をするんだけど、その前に、サムエルは事実上引退宣言をしてるんです。もう私は預言者としての役割を終えるって言ってるんですよ。で、しかしその後、非常に重大な国家存亡の危機を迎えて、彼はもう一回復職するわけですね。再び民を裁く職についてサウルとの間に出陣するのは今ではない、8日待てっていうわけです。 8日待つことだってこれ大変なことなんですね、本当に。それが宣教として正しい選択なのかどうかはわからないですよ。まあ聖書はそんな意図はないから、8日待つことは何も不思議でも何でもないように書くけど、いや、実際戦争の場面で、今から8日間待つことがどういう意味があるのかっていうのは、ものすごく大事な話ですよね。重要な話です。で、8日待てって言ったくせに8日目に来ないんですよ。サムエル来ない。待てど暮らせどやってこないっていう。国家の一大事に欠席や遅刻をしたら国会議員なら議員辞職勧告が出されるよね。それくらいの話です。大変な事態ですよね。で、そのギリギリの場面の時に至ってなお、今さらサウル王の心を試す必要があったのかどうか。まあ聖書はそう書いてるんだけどね、8日間待てっていうのはサウルを試すためだったって。いやいやいや、今さらそんなことは必要ないでしょっていう、そういう状況だと僕は思うね。で、まあひょっとして王となってサウルが民を導くその姿にサムエル自身が妬んだっていう可能性だって十分にあると私には思えてしまう。だからああいうパワハラ行為をしたんだってね。まあしかしサウル王は王権末期には本当に精神的に追い詰められていた。で、まあしかしそれは彼の元々の性質だったというふうに匂わせるように聖書は書いてますよね。つまり少年だったダビデは盾ごとの名手だったから、彼が盾ごとを引くとサウル王の精神は穏やかになる。だからダビデを召し抱えるっていうことになったわけですが、つまりまだ彼が少年だった時にサウル王はすでにその精霊によって心を悩ませられるような人だったっていう、まあ、ありてに言えばもともと王にそぐわない人だったってサムエル記は書いているかのように見えるんですけどね。でも決定的にサウル王を精神的に痛めつけたのは、私は間違いなくサウルを痛めつけたのはサムエルだった。サムエルのせいでサウルは非常に厳しい状況に置かれたんだと私は思いますね、うん、だから3人の登場人物の中で誰が一番好きかって言ったらやっぱりサウルだな。その次がダビデだな。一番嫌いなのはサムエルですね、私にとってはね、うん、そういう状況ですよ。で、一方ね、ダビデの方はそういうサムエルから極めて自由だったんですよ。実質的にダビデが王権を握る頃になるとサムエルはもう亡くなるんですね。死んでしまうわけです。で、もちろんイスラエルにはいつも誰かがこう立てられて神の言葉が預けられる預言者というのはその度その度に与えられますから、サムエルが亡くなった後も次の預言者が立てられます。でもサウル時代のサムエルのような偉大すぎるほどの存在はダビデの時代にはいなかったんですね。だからダビデはのびのびと自由に王権を振るうことができた。彼の生涯はだから常に戦争でしょ。そんなことが可能だったのも目の上の炭鉱部がいなかったからですよ。何かやろうとするとすぐ待てというね、本当に邪魔くさい存在というのがダビデ王にはいなかったんですね。でもそれが本当に良かったことなのかどうかは一概には言えないですよね。伸び伸びとしすぎたせいで、なんと最大限まで広がっていく王国を滅ぼすことになる最初の原因を作ったのはダビデその人ですよね。実際にはソロモンの時代、それがさらに悪くなって、ソロモンが死んだらあっという間に国は二つに分かれていく。二つにっていうのは正しくないですね。十対一に分かれていく。十二部族のうちの十一部族までがユダ部族と絶縁をするわけでしょ。そういう状況に置かれていたのはなぜかっていう。その、まあ、一番の根っこは、まあ、ダビデ王の、あまりにも自由だったっていうことが、もう原因だと私は 思うんですね。そういうことですよ。ガラテヤの信徒の手紙に、兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさいって書いてありましたよね。確かに、それができれば素晴らしいわけですよ。この箇所は言ってみれば、神の心による人間関係の処方箋ですね。誰かが不注意にも罪に陥ったなら、それを霊に導かれて立ち直らせるのがあなた方の仕事ですよ。そしてその時に自分もまた罪に陥らないように十分注意しながら、その兄弟のために祈って行動するのですよって教えられてるわけです。確かに素晴らしいことだ。理想的な人間関係で、理想であるだけに極めて高いハードルですよね。私にそれやれって言ったら私は無理ですよ。無理、無理。そんな思いにはなれない。自分のことだけで精一杯ですからね。自分が誘惑に陥らないようにするのだって大変なのに、そうなっておいて兄弟たちを正しい道に立ち返らせる、それが牧師の務めでしょうとか言わないでね。無理ですから、私にはそんなことできません。サムエルは預言者だったけど、サウロとの関係はどうだったのか見たら、こんな人間関係の処方箋のようなパーフェクトなことをしたとは思えない。甚だ疑問。サウロはだから立ち返ることができずに破滅していったわけですね。最後は戦争によって戦死するんだけれども、でもそれはある意味こう規定路線といいますかね、ここまで追い詰められたらサウル自身は本当に厳しかっただろうと。でもそのサウルがイスラエルにもたらした成果っていうのは莫大なものだったんです。彼自身の最後は人間的に見て非常に寂しいことだったけれども、サウル王が王としてね、イスラエルにもたらしたものは本当にすごかったと思う。大預言者サムエルにしても、その神の御心をそのまま自分自身に映し込むような広く柔和な心を持ってね、サウルを導いたのかっていうと、それは非常に難しかったっていうことなんだろう。サムエル記はそれを、まあ、ある意味赤裸々に書いている物語だなと思います。私たちにだってやっぱり、なんて言いますかね、簡単にそういうところに陥ってしまう。まるで自分が神のように正しいと傍若無人に振る舞うっていうのなんか、もうまさに私なんかも典型ですよね、それのね。サムエルのやり方なんて見てたら、あ、私と似てると思いますよ。キリストの心さえわかんない。いや、分かったとしても真似なんかできない。人と人との関係を正す処方箋を身につけているかなんて言ったら、そんなことは欠片もないわけです。でもなぜか分からんけど、そういう私に対して神様は、ただご自分の愛にゆえに今この瞬間も生かしておいてくださっている。わかんないでしょ。なぜ今朝も新しい命が私に与えられるのか。さ、わかんないですよ。理由なんかわかんない。だからまあ理由がわからないのだから、それを自分でやっぱり終わらせるわけにはいかない。でしょ。生きていることの意味って、まあまあね、生きている限りそれを追い求めるものなのかもしれないけど、意味がないって自分で自分に結論付けることは許されないんですよ。だって今朝新しい命が与えられたことの意味なんて私には分からないんだから。つまり神様が そうしたから私は今日、なぜかわからんけど、ここに生きて立っている。それだけが事実なんですよね。だからその事実を受け止めるしかない。それ受け止めること自体は極めて大変なことかもしれないですね。しかしそれを求めないわけにはいかない。なぜなら今だって、本当に今朝新しい命を与えられて生かされているんですから。で、その命には何か、生かしている人にとって意味のある何かがある。それが何なのか追い求めることはもちろん大事なことだと思うけれども、ないと結論づけることはできない。わからないとしか言えない。そういうことなのではないかと思わされたのですね。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私の中には救われるに足りる何もないのに、神様は今日も私に新しい命をお与えになり、生きよとお命じになります。何もないにもかかわらず、そうされていることだけが事実として私の前にあります。どうぞその事実を受け止めることができますように、そしてそこに神様あなたの思いを見出して、人と人と共に生きていくことができますように、復活の主イエスキリストの皆によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。